岩手県議会だより B 面。
岩手県では県内の全48水系で流域治水プロジェクトを策定し、岩泉町の小本川等における河川改修や河川内の堆積土砂の撤去などのハード対策と洪水浸水想定区域指定などのソフト施策に取り組んできました。今後もハード対策を着実に実施するとともに、防災情報のさらなる充実強化に向けて、家屋倒壊等氾濫想定区域の指定による災害リスク情報の充実や、水位周知河川の指定拡大などのソフト施策を、大規模氾濫減災協議会の次期計画に位置づけ、取り組みを進化させていきます。また、住民が流域治水を自らのことと捉えて行動することを促す自分ごと化の取り組みとして、パネル展やシンポジウムの開催などによる住民の意識啓発も図りながら、流域治水の考え方のもと、防災減災対策に取り組んでいきます。
このほかに次の4点などについても質問をしています。1、中小企業・小規模事業者への支援。2、漁業協同組合への支援。3、高校の魅力化と生徒の進路希望実現に向けたマッチング制度向上の取り組み。4、神楽のユネスコ無形文化遺産への拡張登録、ほか。3人目、合根博士議員、希望岩手、欧州選挙区。公立小中学校の特別教室と体育館へのエアコン設置について。本県の公立小中学校における普通教室へのエアコンの設置は進んだものの、文部科学省の調査によると、特別教室のエアコン設置率は 32.8% にとどまっています。近年は地球温暖化による異常気象が顕著に現れており、子どもたちが安全安心に学べる環境を確保するためにも、特別教室へのエアコン設置を進めるべきであると考えます。また、本県の公立小中学校における体育館等へのエアコン設置率は 0.8% であり、全国で最も低くなっています。学校の体育館は地域の避難所としても利用されており、避難所機能の強化という観点からも、体育館にもエアコンの設置が必要であると考えますが、県教育委員会の考えを伺います。
児童生徒の安全確保と教育環境の改善という観点から、エアコン設置の必要性が高まっており、各市町村が策定した施設整備計画に基づき、特別教室へのエアコン設置についても順次進められているものと承知しています。本県の公立小中学校における特別教室のエアコン設置率は、令和7年度末には 40% 程度まで増加する見込みです。今後も各市町村の事業が円滑に実施できるよう、国の補助制度に関する助言や情報提供など必要な支援に努めてまいります。また、学校体育館は、子どもたちの学習や生活の場であるとともに、災害時には地域の避難所としても活用されており、避難所の生活環境改善を図るためにも、エアコンの設置は重要です。各市町村においてそれぞれの実情を踏まえ、防災担当部署とも連携しながら、体育館へのエアコン設置に向けた検討が進められるよう支援していきます。
このほかに、次の4点などについても質問をしています。1、地域医療提供体制。2、農業高専の設置。3、産業技術短期大学校水沢校を活用した多様な学びの場の提供。4、県と市町村の連携相互補完、 ほか。10月3日金曜日、一般質問。一人目、萩野幸弘議員、自由民主党、党の選挙区。特色入試の検証について。県立高校の特色入試は、推薦入学者選抜に代わるものとして、令和7年度から導入され、中学校長の推薦が不要で、生徒が自己推薦により出願する方法に変更となりました。傾向として、盛岡市の進学校の倍率が高かったようですが、定員割れの学校も多く、特色入試を志願する必要性に疑問が生じた一面もあります。初年度の選抜を踏まえて、特色入試についてどのような検証が行われたのか、定員割れを防ぐ取り組みなど、改善点をどのように考えているのか伺います。
特色入試は、生徒が日常的な学習や活動で身につけた資質や能力を適切に評価すること、生徒がより時間をかけて適切な高校選択ができること、各校の特色化・魅力化をより一層推進することなどを目的に、従前の推薦入試制度から見直しを図ったものです。県教育委員会としては、生徒一人一人が各高校の求める生徒像を参考に、その多様な能力、適性や意欲、関心に基づいて自分の進路選択を実現するために、より適切な高校を主体的に選択できるようになったと捉えています。一方で、特色入試が全県的な実施に至らなかったことが課題であると考えています。特色入試の趣旨及び各校からの意見などを踏まえ、令和8年度入試からは、全日制の全校全学科で実施することとしました。今後も各校の特色化・魅力化をより一層進めていくことで、生徒に選ばれる魅力ある学校づくりを進めたいと考えています。
この他に、次の4点などについても質問をしています。1. 最低賃金のあり方。 2. 不登校児童生徒への支援。 3. 河川の維持管理。 4. 鹿肉のジビエ活用の拡大、ほか。2人目、畠山茂議員、希望岩手、宮古選挙区。沿岸地域における産婦人科・小児科の充実について。超高齢化社会を迎えるにあたり、子どもや高齢者をはじめとするすべての世代が、安心して医療・介護を受けられる体制の構築が求められています。各種診療科の不足は、住民の都市部への流出につながるため、安全・安心で持続可能な街づくりには、診療科の拡充が欠かせません。特に産婦人科・小児科は子育て世代の定住に必要不可欠であると考えますが、沿岸地域における産婦人科・小児科の充実に向けた県の取り組みについて伺います。
地域で安心して出産・子育てができる環境の整備が重要であることから、奨学金制度により養成した産科医11名、小児科医9名を令和7年度に県内に配置したほか、ICT を活用した医療情報連携、市町村と連携した妊産婦支援、小児科の救急医療体制の整備などに取り組んでいます。令和7年度は、ほぼすべての妊産婦が自己負担なしで通院できるよう、妊産婦アクセス支援事業の支給上限額を拡充したほか、救急安心センター事業シャープ7119をスタートし、小児救急医療電話相談事業では対応していない時間帯の相談を補完するなど、体制の充実を図ったところです。また、小児医療で使用している遠隔支援システムにモバイルカメラを導入し、 大船渡病院や宮古病院等において、手術現場などで岩手医科大学の専門医の助言を受けられる仕組みを新たに整備することとしています。今後も産科医や小児科医の確保に努めるとともに、限られた医療資源を効率的に活用して、安心して周産期医療・小児医療が受けられる体制の充実に取り組んでいきます。
この他に、次の4点などについても質問をしています。1、若者・女性に選ばれる岩手の取り組み。2、介護保険サービスの提供体制。3、公共交通の維持に向けた取り組み。4、最低賃金引き上げに対する支援策、ほか。3人目、斉藤新議員、日本共産党、盛岡選挙区。消費税減税への認識と最低賃金引き上げに伴う中小企業支援について。物価高騰から暮らしと営業を守る上で、最も効果的な対策は、消費税の減税であると考えます。自由民主党・公明党は、令和7年7月の参議院議員選挙での国民の審判を踏まえ、消費税の減税を行うべきであり、野党は公約を守り、消費税の減税に真剣に取り組むべきであると考えますが、知事の認識を伺います。また、知事はこれまで最低賃金の引き上げが実施される12月1日までに、国が中小企業に対する支援策を示さなかった場合、独自の支援策を実施すると答弁しています。大幅な賃上げであることから、岩手県が実施する物価高騰対策賃上げ支援金の拡充が必要であり、対象となる従業員数は現行の50人からの引き上げも求められます。また、短時間勤務の労働者にも相応の賃上げ支援金があって叱るべきと考えますが、知事の考えを伺います。
消費税の減税は、物価高騰により県民の暮らしや企業の経済状況が依然として厳しい状況にある中、県民の可処分所得の増加や地域経済の活性化など、喫緊の課題に対応していくための施策として、有効な選択肢の一つであると認識しています。また、中小企業に対する物価高騰対策賃上げ支援については、まとまった規模の予算措置が必要であり、国の施策と連動した準備をしているところです。今後、国の施策が明確にならない場合には、県単独でも取り組むことができるように準備を進めていきたいと考えています。
この他に、次の4点などについても質問をしています。1、医療危機打開と県立病院の課題。2、大船渡市林野火災の復旧復興の現状と課題。3、県立南小未来高等学校の新体育館整備問題。4、上司のパワハラによる県職員の自死問題と今後の課題、ほか。常任委員名簿。各委員名簿は、令和7年10月10日現在、会派の順序は、所属議員数の多い順とし、同数の場合は50音順としています。各委員会名、委員長・副委員長名、所属・委員名の順に読みます。総務委員会、委員長・高橋康之、自由民主党、副委員長・畠山茂、希望岩手、委員・自由民主党、福井誠治、薄沢務、佐々木信和。希望岩手、佐々木純一、五日市王、岩渕誠。岩手県民クラブ、無所属の会、飯沢忠。 岩手新生会、工藤大輔。文教委員会、委員長、佐藤恵子、希望岩手。副委員長、村上光一、岩手県民クラブ、無所属の会。委員、自由民主党、佐々木茂光、佐々木智和、菅原良太。希望岩手、小西和子、那須川真。岩手新生会、高橋田島。日本共産党、斉藤真。会派に所属しない議員、公明党、小林正信。環境福祉委員会、委員長、高橋康介。自由民主党、副委員長、大久保貴則、希望岩手。委員、自由民主党、神崎博之、萩野幸宏、松本武志。希望岩手、関根俊信、上原康樹。岩手県民クラブ、無所属の会、佐々木努。岩手新生会、吉田恵子。商工建設委員会、委員長、柳村誠、希望岩手。副委員長、村上秀則、自由民主党。委員、自由民主党、千葉党、川村信仰。希望岩手、軽石義則、千葉秀幸。岩手県民クラブ、無所属の会、白瀬美穂子。岩手新生会、中田仁。会派に所属しない議員、社民党、木村幸宏。農林水産委員会、委員長、千葉盛、岩手新生会。副委員長、鈴木明子、自由民主党。委員、自由民主党、岩崎智和、城内義彦。希望岩手、高橋はじめ、合根博士、菅野博則。岩手県民クラブ、無所属の会、工藤剛。日本共産党、高田一郎。会派に所属しない議員、無所属、田中達也。特別委員名簿。人口減少公共インフラ調査特別委員会。委員長、菅原良太、自由民主党。副委員長、畠山茂、希望岩手。委員、自由民主党、福井誠司、臼沢勉、村上秀則。希望岩手、関根俊信、軽石義則、岩渕誠。岩手県民クラブ、無所属の会、村上光一。岩手新生会、工藤大輔。会派に所属しない議員、社民党、木村幸宏。無所属、田中達也。防災減災対策調査特別委員会。委員長、千葉盛、岩手新生会。副委員長、鈴木明子、自由民主党。委員、自由民主党、千葉党、佐々木茂光、高橋康之。希望岩手、佐々木純一、那須川真、柳村誠、上原康樹。岩手県民クラブ、無所属の会、白瀬美穂子。岩手新生会、中田仁。日本共産党、斉藤真。グローバル化多文化共生調査特別委員会。委員長、松本武志、自由民主党。副委員長、大久保貴則、希望岩手。委員、 自由民主党、河村信仰、佐々木信和、萩野幸宏。希望岩手、五日一王、高橋はじめ、菅野博則。岩手県民クラブ無所属の会、飯沢忠、佐々木努。岩手新政会、高橋田島。会派に所属しない議員、公明党、小林正信。子ども政策調査特別委員会、委員長、千葉秀幸、希望岩手。副委員長、工藤剛、岩手県民クラブ無所属の会。委員、自由民主党、岩崎智和、神崎博之、佐々木智和、高橋康介。希望岩手、小西和子、合根博士、佐藤恵子。岩手新政会、吉田恵子。日本共産党、高田一郎。東日本大震災津波復興特別委員会。委員長、佐々木茂光、自由民主党。副委員長、大久保孝則、希望岩手。委員は、議長を除く全議員47人。議会運営委員名簿。委員長、高橋田島、岩手新政会。副委員長、神崎博之、自由民主党。委員、自由民主党、佐々木信和、高橋康之、村上秀則。希望岩手、佐藤恵子、柳村誠、大久保孝則、畠山茂。岩手県民クラブ無所属の会、ハクセル美穂子。決算特別委員会のあらまし。10月14日から23日まで、令和6年度一般会計などの決算及び関連議案の審査が行われました。佐々木茂光委員長、自由民主党大船渡陸前高田選挙区。千葉秀幸副委員長、希望岩手欧州選挙区。一般会計決算額は、歳入が約8049億円、前年度比 0.6% 減。歳出が約7580億円、前年度比 0.2% 増です。審査の結果、一般会計は付帯意見を付して原案通り認定され、その他の各会計決算及び関連議案は、原案通り認定可決されました。一般会計付帯意見抜粋。財政は依然として厳しい状況にあるため、あらゆる歳入確保策を講ずること。費用対効果が疑問視された事業の廃止見直しを進め、限られた財源の重点的かつ効果的な活用に努めること。マニフェストプラス39の実現に向けて、具体的な取り組み状況と道筋を県民に示すこと。このほか、岩手県民計画2019-2028第2期アクションプランの評価ギャップ及び人口減少対策に関連する幸福関連指標のさらなる改善、市町村と連携した周産期医療体制充実、ジェンダーギャップ解消と県内就職率向上、県立病院経営改善、医療人材確保と持続可能な医療体制構築、物価高騰や最低賃金引上げに伴う中小企業・小規模事業者支援、農林水産業者等の生産基盤強化と販売対策、震災復興、自然災害や月のワグマなどの野生鳥獣被害防止等危機管理体制の強化、町内ハラスメント抑止と職場環境整備、 高校再編計画における地域への配慮、政務秘書活動の透明性確保に努めること等の意見が付されました。9月定例会傍聴案内ポスター。9月定例会のポスター制作者である岩手県立南小未来高等学校松川沙羅さんのコメントです。今回のポスターで私が表現したかったのは、キャッチコピーにもなっている未来です。そこで高校生が県議会の明るい入り口に誘うような構図にし、明るい未来を表現しました。レタリングを一から仕上げたり、手の形や体の動きに違和感が出ないように気をつけたりして、明るい雰囲気の作品にできたと思います。入賞できて嬉しく思います。写真があります。説明。松川沙羅さんの作成したポスターです。県議会の議場の入り口からまばゆい光がこちらに広がっています。そこに向かって女子生徒がみんなを誘って入っていくところです。スカートを翻し、力強く手を差し出しています。左上斜めに、未来の岩手はここから始まる。右下斜めに、行ってみようよ県議会と書かれています。写真終わり。事務局だより、岩手県議会だより第196号テープ版はいかがでしたでしょうか。次回は12月定例会の内容を収録し、2月頃にお届けいたします。収録内容へのご意見などがございましたら、岩手県議会事務局議事調査課までお知らせください。連絡先は郵便番号 020-8570、盛岡市内丸10番1号。電話 019-629-6021、または6022。以上で、岩手県議会だより第196号テープ版を終わります。この後には何も録音してありません。早送りで最後まで巻き取ってからテープを取り出してください。